日本の田んぼですとね、一反歩10アールで発表以上の米だったんですね、平均ね。飛んでいくとヘクタール1丁部で5トン以上取ります。北朝鮮では発表どころか4票も取れない、3票ぐらいじゃないかと私は思いますけど、そのくらい痩せた土で生産をしています。発表している数字は嘘ばかりです。国連が発表しているのも嘘です。あんなに取れません。韓国が発表しているのもこれはおかしいよということを私韓国に国際会議で何回も行きました。最後には韓国の専門家も平田先生の言う通りだと認めてくれましたけど、たくさん取れたよと報告をしないと処罰されますから、みんな嘘つくんですね。で、数字が最後一番上まで上がっていくときには実際よりものすごい増えた数字になってしまいます。で、今度分ける、だんだんだんだんそれに基づいて分けていくと下の方に行くとなくなっちゃうんですね。そういうのが中央集権国家です。昔からこれは朝鮮半島2000年の伝統でして、今に始まったことであります。昔からそういう分配をやっています。したがって向こうがそれはこちらの人だということで、さまざまな対応抵抗をして、量をごまかす、面積をごまかす、いろんなものをごまかして、対応するということをやっています。あるいは山に隠し型を作るとか、あらゆる手を使ってですね、食料確保をしてきたという歴史です。そういう中で拉致被害者の方々が本当に今でも苦労しておられる、家族の方はどんどんどんどん年を取られて、かなり多くの人が亡くなられている。それでも日本政府は動かない、なんとかこれをしなきゃいけない、そういう状況なんですね。先ほど飯塚さんがぜひ制裁をしてほしい、政府にお願いしてるんだという話でした。この制裁というのは一体何なのか、すごく怖いような言葉ですけど、ちっとも怖くないのです。日本的に言えば村八分なんです。村八分というのは同じ村の中でもうこの人とは家事と葬式の時以外はお付き合いをしないというルールですね。悪いことをしたから、あんたは悪いことしたから、家事と葬式っていうのはもう人間の人道の最低のマナーですから、これだけは手伝うよと。だけどその2部以外の8部は一切ね、あんたとは付き合わない。これが経済制裁です。物人金の出入りはしませんよと。あなたの国は悪いことをしたんだから一切物や人や金の出入りはさせませんと。それが制裁なんですね。一番極端なのはその軍事行動をかけるということですが、これは積極的な制裁ですけど、日本が今家族会が主張している制裁も最も消極的な制裁、こちらから何かしようというんじゃないんです。逆にあなたは悪い人だからもうお付き合いしない、お付き合いしたかったらちゃんとしなさいよというのが受け身的受動的な制裁を今お願いをしているわけです。でそれすらなんか怖くてできないという人もいるし、結構テレビで喋ってる専門家みたいな人までそういうことを言っています。例えば日本が制裁をするとミサイルが飛んでくるという人がいるんですね。これは飛んできません。ミサイルなんかをもし、海に撃つ時には全然構わないんです。陸に撃ったらえらいことになります。海に飛ばす分にはですね、米軍も日本の自衛隊もすごく喜ぶ。相手のミサイルの性能が全部分かっちゃいますから、全然怒らないんですけど、陸に撃ってきたらこれは即座にやっぱり日米安保同盟が直ちに発動されて防衛体制を取ります。金正日の目標というのは自分が生き続けることですから、国民がどうなろうと自分が生き続けることが目標の人が自分が死ぬかもしれないような危ないリスクは絶対に起こさない。だからミサイルは撃たないです。ただ問題は日本人が撃つよと言うと怖いと思ってしまう。これに日本人がすごく弱いんですね。でこれを狙ってるわけです。東京火の海にするなんて言うんですよね。もうそれだけでこう目をつぶってね、もう考えたくないっていう、そういう一種の病気にかかってる。だけど自分の子供がやられた時にですね、 そんなことを言えますか。隣のうちのお父さんがうちの子供をね拉致していって返さない、もういいやと、怖いからと、そうはいかないんですよね。でこれをこの時に毅然と対応しないと国家という国の信頼性がなくなるんです。私たちは国家の中に生きているわけで、その国家が、人々の生命や安全をね確保するというのは最大の目標なんですね。国家にそれを無視したらもう国家ではない。今の日本という国はちょっと完全な国家ではなくていっぱい不完全なところのある国家、そこが今問われている、状況であろうと思います。そういう状況の中で今度そのミサイルが飛んでくるとかですね、食料を支援をしなくなれば、例えば北の苦しい人が困るなんていう話が最もらしく言われています。これも嘘でございます。食料北朝鮮で一番拉致が、ね、被害あ食あの飢餓が発生したのが96年7年8年です。私この時毎年北朝鮮に行っておりましたのでなんとなく分かるんですけど、8年が一番きつかったんですね。で9年でほぼ良くなりました。で8年の頃は人民を弾圧する組織がどんな村にもどんな小さな町にもあるんですけど、その人の配給がなくなっちゃったんですね。で弾圧組織が崩壊寸前だったんです。そこへ外国の支援が入って弾圧組織がまず息を吹き返すんです。そして再び弾圧を始めるもんだからすごく迷惑をしたと脱北者がみんな言ってます。なんで支援したんだと、あの時支援しなかったらもうこの国は壊れてるんだ、あんたたちが支援するから我々は迷惑したんだと。あの人たちは日本人が思う以上にまたくましく頑張る力を持ってますけど、それはね長引かしちゃいかんのですね。支援をすればするほどいつまでもこの苦しい状態が続くと、もやるならもっと早く言ってくれというのが彼らの気持ちです。できれば戦争してくれと、そしたら我々の飯が食えるんだろうからと、そういう状況で人道支援を切ってしまうと彼らが困るというのは大変大きな間違いです。日本が人道支援制裁をかけると、例えば今6者協議とかですね、いろんな日朝協議とかあって、この核問題が一定の前進をするとなると、まずですね、金出してよと言ってきますよね。日本に。大抵日本に金出してると日本政府ははいっつってすぐ出すんですね。ところが制裁をかけてると出せないんです。とどうなるか。韓国、中国が必死になってね、早く拉致被害者返せと。お前そうしないと金もらえないよと。彼らも金出す気ないわけです。日本から取ろうと思ってますから。だから、とにかく日本が制裁をかけておけば、必死になって、中国政府が北朝鮮を説得するという逆のプロセスが生まれてくるわけです。先ほどその潮風の話をですね、されましたけど、やっぱりいろんな形で日本が制裁をかけると、あ、日本人は拉致で怒ってるんだと、これも知らないんですよ北朝鮮の人は。拉致で怒ってるんだと、それも担当者しか知ってはいけないし喋ってはいけないし噂をしてはいけないという国なんですね。でそういう国でいろんなことを知らせるのは制裁をかけて拉致で怒ってるということを知らせることなんですね。例えば北の偉い人たちがですね、日本からトロを輸入するんですね。あれ万行本かなんかで大変そのレベルの高い、なんでこんなものを輸出せないかんのかと思うような高級でなんか、いろんなものをこう輸出しています。で日本が制裁をかけるとそういうのが全部来なくなります。そうすると北の偉い人たちがですね、何が起こったんだと、いやどうもなんか日本の担当者がしくじったらしいぞと、何も来なくなってるよと、船も止まってるよと、一体何なんだということで拉致問題がいっぺんに広がっちゃうんですね。噂になります。そうすると頭のいい人何考えるかっていうと、はは、拉致被害者を保護するとなんかいいことあるかもしれないな、 私たちは誰がどこに住んでるか、あるいは失踪者の方みたいにまだその拉致されたかどうかわかんない人いっぱいいるんですよ。そういう中でその安全を一番確保するのは制裁なんです。あ、日本人が拉致で怒ってるということを北の偉い人たちにみんな知らせちゃう。で、普通の人にもラジオで知らせちゃう。これ金正日政権が崩壊したらまず日本人ですよと、そういう人が出てくるわけですね。この効果として今のままでは誰も知らないわけです。そんなのがあったのみたいな話になります。だから制裁をきちっとかけてやっていかなければいけないと思っています。まあ、制裁の話はまたありますが、こういうふうにやりますけど、先ほど飯塚さんがいろいろその話をされましたように、ずいぶん変わってきました。全く動かなかったんですけど変わってきました。国連総会でまずタイのですね、北朝鮮の特別担当者というのが選任されて、タイの本当に誠実な大学の先生なんですけど、その人が日本に来て飯塚さんとかみんな家族の話を聞いてくれました。国連にそれを報告をして、で その結果ですね、国連でまず9月にですね、総会の委員会で北朝鮮非難決議が決議されました。で11月です、それが。で12月になって国連総会で北朝鮮一国を名指しして非難されました。こういうのものすごく北には効くんですね。制裁まではいきませんけど、非常に大きな出来事が一つ起こりました。それからアメリカがちょっとやっぱりちょっとじゃなくてかなり変わってきました。6月にですね、アメリカのブッシュ大統領が脱北者のカンチョルハンさんという人に会ってですね、はい、強制収容の本なんか書いた人なんですけど、アメリカ人みんなこれ読んだ方がいいよと、これすごくいい本だと言ってですね、宣伝をしたりいたしました。それから9月に入っていよいよ皆さんご承知のバンコデルタアジアという、銀行に制裁をかけました。アメリカは金融制裁から入りました。これ北朝鮮にものすごく効いてるんです。本当に、まあ、困り果ててるという状態だろうと思います。ここで偽札とかですね、偽タバコ、麻薬の密売で得た金はみんなここで汚い金をきれいにするために必要だった。それができなくなる。それ以外の預金も引き出せなくなる。で、バンコデルタは1日で取り付け騒ぎが起こりました。預金量の1割なくなった。もうあまりにもこれで銀行潰れちゃうっていうんで、北朝鮮とはもう取引しないということを翌日発表しました。これで困ったんですね。取り付け騒ぎです。で、それ以外に核やミサイルの部品とかそういうものに関わっている北朝鮮系の会社に対して取引停止の制裁を受けました。これもすごく困ってるんです。日本も実は同じ動きが今年9月以降出てるんですけど、まずアメリカがバンバンバンバン、動き始めました。国務省は今までですね、ともかく、まあ、日本の外務省もそうなんですけど、話し合いが専門の部署ですから、軍事的なものよりはまず話し合いしましょうと、交渉しましょうという役所なんですね。とはこの役所の、国務次官法がですね、武力行使の可能性を示唆したりし始めました。まあ、どこまで本気かなと我々は思って、見ていたんですけど、かなり強気の発言、まだその選択肢の中には、武力行使が入っているということを示唆、しております。それからブッシュ大統領が11月にですね、前は悪の数字って言ったんですね、北朝鮮のこと。大統領なんて最初の、一般教書演説です。で、去年の11月に、北朝鮮の暴軍、暴力の暴に組んですね、軍事の軍、という表現を使いました。これは国一般ではなくて、さらに突っ込んで、お前が悪いんだということを言ってるわけです。あれは北朝鮮の暴君だ、あいつが悪いんだということをはっきり言いました。もうこれかなりね、あ、これ変わったなということなんですね。 まあ、ライス国務長官も北は危険な政権という言い方をしています。危険な政権です。かなり厳しい言い方を、し始めました。そして、北がその12月になって制裁を解除していると悲鳴を上げ始めました。特にマカオの銀行の制裁がきつかったみたいですね。だけどその生きる時間法はですね、年末に北が、民生道路を作ってるのは紛れもない事実だとはっきり証拠を示して言っております。普通の偽札っていうのは暴力団とかそういうのが作るんですよね。北は国家が作るんですよ。麻薬もそうなんですけどね、人工衛星で見るとああいうのにすぐ分かりますからね、麻薬の栽培っていうのはね、そういうのを国を挙げてやってる。で昔からその外交官がですね、外交特権を利用してカバンに入れて行くと見つかっちゃうんですね、麻薬っていうのは。それで、捕まってしまうという事件がたくさんありました。それを今でもやってるという、それが主要な収入源。その収入源というのはもう核ミサイルを売る、軍需品を売る、しっかり偽札を売る、麻薬を売る、このぐらいしかもう売るものが今ないんですよ。でそれが止められちゃうともう本当に誰かが、入らないという状況になってきました。で今年の1月に入って、実は年末にですね、アメリカは北に対して協議の再開に応じなければ武力行使もあり得ると伝えていたということが分かってきました。12月の段階でやるぞということははっきり言っております。でこういう制裁とかですね、武力行使の可能性を示唆したことがその金正日が中国に行った理由なんですね。泣きつきに行ったわけです。何とかしてくれと頼むよと手を挙げているわけですね、中国に対して。で事実上この1年以上の間、北朝鮮の大きなですね、金目になるような炭鉱とかウラン鉱とかですね、資源の山はもう見売られてます。中国が買ってるんですよ。実は通行権まで買ってます。北がノーチェックでこの道路からこういうふうに海を通って移せる。中国は今、日本海に直接出られるルートまで確保しました。これは今までできなかったことを北朝鮮に教えてて、そこまでもうありとあらゆるものを売るものがないんですから、金に変えてその金は全部金正日のポケットに入っているわけです。その外貨を何とかしようと思ったら、銀行を止められちゃった。これが非常に今つらいところなんですね。これからそれ以外の銀行にも波及していく可能性が、あります。そういうことでさらに分かってきたのは、その偽札についてはやれと直接言ったのはブッシュ大統領だということも分かってきました。いよいよこれ本気でやりだしたなということです。韓国に亡命しているファン・ジャヤムという人が金正日の側近中の側近だったわけですけど、偽札はあれ金正日が管理してましたよということを言っています。まさに全てのものがトップの命令以外では動かないということです。したがってアメリカがそういう圧力をかけた。当初大統領に就任して悪の枢軸と言ったことで実は5人が入ってきた。日本政府がすごく頑張ったからではありません。アメリカが911のテロの後ですね、イラン、イラク、北朝鮮、これは悪の枢軸だ、それでビビっちゃった。なんとかしてですね、対話の構図を作らないといけない。今まで知らんよと言ってた拉致を認めて、その代わり日本から金取ろう、国交正常化資金ですね、それを狙ってやったわけです。